大人のラジオ。
続いては2024能登半島春夏秋冬のコーナーです。このコーナーでは能登半島震災から復興に向けて取り組む人々のお話を伺ってまいります。
先日ですね、石川県庁の知事室に行きまして、長谷知事初めてお会いしたんですよね。でやっぱりプロレスラーだからものすごい大きくて、なんかこうごつい方なのかなと思ったら、意外とそんなでもなくて、あんなチャンピオンになれたなと思うぐらい、温和ですごく優しい方で、ちょっとびっくりしました。で本当にいろんな思いを語ってくださって、これから の復興に向けてのそういうビジョンとかもお聞きしたんですけど、知事室にさんさんと輝くですね、チャンピオンベルトが、こう知事のこう名前が書いてあるプレートの横に飾ってあったんですね、すっごいそれが気になって、最後に一緒に写真撮りましょうっていう時に、ちょっとダメ元でチャンピオンベルト触っていいですかって聞いたら、どうぞって言って、なんと持たせてくれて、しかもこうかけてくださったんですね、
すんごい大きいですねこれ。
そうだ、私の顔よりも大きくって、しかももうどうやって持ったらいいのか分かんなくて、こう体にこう巻きつけるような形で撮ったんですけれども、やっぱすごい重たかったですし、すごいなと。
写真があるけど、でも姉さんとしては珍しいね、普通だったらチャンピオンベルトもらってっていいですかじゃないの。
長谷知事にもね、ちょっと自転車の良さも話して、自転車に一緒に乗りましょうってお誘いしちゃいました。
そしたら何だって、
ぜひ一緒に走りましょうって。
社交辞令だよ。
いやいや、長谷知事やっぱりスポーツマンなの で、
ね、
実はね、ツールドノートにも出られてた経験があるんですよ。
そうなんですか、
はい、
実際に。
そうなので、ぜひ今度のツールドノート一緒に走るという約束をしてきました。
なるほど。
今回は石川県知事の長谷浩さんへのインタビューの模様を伺っております。聞き手は人と田江さんです。
能登半島 その復興の様子っていうのを、これまでの10月までの間に、
はい、
発災直後から、
そうですね、
冬春夏秋というふうに、
1年間のシーズンずっともう経験してますね、
はい。その様子、移り変わりみたいなのを、最初はどのようなことが一番大変だったかとか、そういうのを少し振り返っていただきたいなと思っております、
はいはい。一番やっぱり心配したのは発災から3日間の、つまり人命救助の問題です、
はい。
つまり冬真っ盛りでしたし、冬でしたし、はい、雪も降りました、雨も降りました、寒かったです、氷点下にもなりました。そんな中で、災害の時の人命救助の一つの、リミットは72時間と言われています、はい。この3日間のうちにいかにして、救命救助をするかというのが第一点でした、残念ながら、230名弱の方が犠牲となられました。本当に、気の毒でなりません。死因を警察からお聞きしたら、圧死、焼死、凍死、こういった死因が並ぶのを見るにつけですね、どれだけやっぱり怖く辛かったかなと、そして地震ですから正直誰が悪いとも言えません。そんな中で無念の思いで亡くなった方のことはもう私は一生忘れません、この方々がやっぱり大事にした能登の地というのをですね、我々が責任を持って復旧復興していくと、そんな思いに未だに残っています、で、1月一番気を使ったのが生活支援です、まず地元に残った人には物資の支援、これは指定避難所だけでなく車中泊、それから納屋泊、ビニールハウス泊などさまざまな事情で避難所に行けない、行かない人たちにもプッシュ型の物資支援が必要です、水とか食料とか、あったかいものとか衛生用品とか、これは一つで、二つ目に孤立集落が発生しました、3400人、1月4日の段階で把握しましたので1月8日から10日間かけて広域避難をお願いしました。 なぜかというと孤立集落には当然自衛隊の諸君が40キロの物資を担いで崖を登って道なき道を行って物資を届けていましたが、いつまでも自衛隊の諸君に、その任務を任せるわけにはいきません、そして何よりも被災者の命を守らなければいけないので広域避難、これは2つやりました。 1.5 次避難と2次避難です。孤立集落から出ていただいて高齢者、障害者、介護の必要な人、医療の、透析とかね必要な人などですね、要支援者という位置づけをして、要支援者とその家族は、いきなりホテルに入れても、困難なことですから、石川県の総合スポーツセンター、スポーセンに避難所を作ってそこに入ってもらい、そこを県立中央病院のサテライト診療所に指定をして、医療の支援、介護の支援をできるように人の配置をしました。それから、元気な方は二次避難で、金沢、野々市、白山、野見、小松、川北、加賀と、金沢以南の市町に避難所で、として受け入れていただき、そこでの生活支援をしました、また誰がどこに避難したかというデータはなかなか奥能登の六市町の職員は、自分も被災して避難所の運営もし、これは道路も直し、田んぼも直し、上下水道も直し、もう手が足りないぐらいでしたから、ここは我々県でも協力して、被災者データベースで広域避難をした人の誰がどこにいるのか、どんな支援が必要なのかと、こういったデータを確認して被災した六市町、元いた市町に提供したりしました、つまり国と県と市の連携を円滑に行って命を守ること、これが1月中に最大の任務だったと思います、
実際にボランティアも結構夏過ぎまでずっとも続いてたっていうのも聞いて、
ちなみにボランティアはちょうど9月に21日豪雨災害があったので、泥かき、また物資支援再開をせざるを得なくなったので、専門ボランティアや一般のボランティアの方には未だにお願いして、泥かきなどをして被災者を支えていただいてますし、仮設住宅もなんと水がついて床上浸水して、そしてそのせっかく入った仮設住宅の皆さんもまた避難所に移ることになったので、その生活支援などを含めてボランティアの方には引き続き入っていただいています。
ツイッターでも上がってた長谷知事が皆さんに向けてボランティアお願いしますというのも拝見したんですけれども、その少しフェーズが変わったというか、また何かそういう意味で新しくこうインフラの整備だとかも進む中で、知事として一番気をつけてやられたようなことっていうのはどのようなことになっていきますか？
全てが同時並行で動いてましたが、4月春になって一気にスタートしたのが公費解体をスタートいたしました。ただそれだけでも足りないので、一応目標は令和7年の10月までに公費解体を終えようという目標を立てたんですが、公費だけではなくて、自費解体、これは当面自腹を切るんですが、ちゃんと申請をして後払いをしてもらえる自費解体、これ両方を進めるということで、最終的には3万2000棟を超えるですね、たくさんの人家、これは全壊、半壊、こういったもうぺしゃんこになったり、崩れた家屋の解体、そして廃棄物として撤去、もちろん再利用もありますし最終処分もしますが、このミッションが4月からスタートして、今年内にですね、できれば1万2000棟はこなしたいなと、そういう意味で、たくさんの解体業者の皆さんに奥能登に入って働いていただいてます、
実際に私も4月に自転車で走った時はまだブルーシートがかかっているような、 あのお宅とかもだいぶ見たんですけれども、うん、まあ、そういうのも徐々に今進んでいるということですよね、はい、で逆に今度は夏になりますと、うん、まあ、ある意味その、まあ、シンボルでもあるお祭りだとか、そういうことも始まってくるので、まあ、一つは日常を少しずつ取り戻しながら、はい、あのまた前に進むということも少しずつ見えてきたと思うんですけれども、はい、その中でまた馳知事としてはどのようなことを行っていったのでしょうか、
うん、6月の県議会で、はい、まず今後9年間、うん、創造的復興能登が示すふるさとの未来と日本の未来と、はい、これ能登をモデルにして、うん、半島で起きた大規模災害、はい、これを克服しさらにですね新たな価値観を打ち込んで、うん、日本の未来の姿を描いていこうという、うん、その基本計画を立てて、でいろんな分野でなりわいとか生活支援とか、うん、そんな中で文化も守り育てて伝えていこうと、うん、いうことでお祭りにはですね、はい、今後3年間150万円の、はい、の援助をして、うん、まずお祭りを諦めないでくれと、うん、はい、能登のキリコ祭りというのは我が国の日本遺産、はい、第1番目の選ばれたのが能登のキリコ祭りなんですよ、うん、はい、でみんなお盆や正月には帰ってこなくてもお祭りには帰ってくるという土地柄でもあります、はい、ふるさと自然に対する愛着はとても深い、うん、であるからこそやむを得ず今回ふるさと離れざるを得なくなった人もいます、うん、が私たちはそういう人たちにとっての心のふるさと、うん、それイコール日本人にとってのふるさとであると、はい、こういう位置づけをして、うん、いろんなリーディングプロジェクトを設定したり、うん、またとりわけ関係人口交流人口を増やしていこうと、はい、いう取り組みでサテライトキャンパス構想といってですね、うん、実は石川県というのは人口あたりの大学生の数が全国で一番多いんですよ。
そうなんですね。
県内には22の高等教育機関があるので、はいはい、県内外の大学生に10日間から2週間、はい、プログラム教育としてフィールドワークなど能登、はい、に直接入ってボランティアとか、はい、このお祭りに参加する、うんうん、参加っていうのは準備段階から、はい、準備をしお祭りの日に一緒に神輿を担ぎ、うん、笛を吹き太鼓を叩き、はい、後片付けまでする。
なるほど、はい、
これが一つのですね社会教育、うんうん、また学生さんにとってのですね可能性を探る、はい、日本のふるさとを探る、うん、文化を知る、過疎地域におけるやはり現実を知る、で農業ボランティアもする、はい、これを展開しようというふうにしています、だからマイナスの点はたくさんありますが前向きな取り組みというものをしていこうと思ってますし、はい、また有名な和倉温泉、うん、和倉温泉は宿泊客で稼ぐだけではなく、はい、食材、はい、食べる、うん、ね、これから11月6日にカニが解禁になると美味しいですよね、はい、とか能登の海産物はとても美味しいです、うん、はい、穴水の牡蠣とか、はい、また鶏や貝とか、はい、美味しいですよね。でそれからお酒、能登、はい、の酒蔵日本四大湯治と言われるぐらいとても良い水がありますから、はい、良いお酒酒米もありますから、はい、お酒とかまた能登牛も美味しいです能登、うん、はい、手まりという椎茸も美味しいです、うん、こういった食材の当然生産者、うん、加工、はい、こういった方々が実は就業されている割合でいうと3割近くいらっしゃいます、うん、これまさしく経済活動の基盤です、はい、この方々を支援していく必要があるということで、うん、経済産業省や中小企業庁や農林水産省と連携をしてですね、はい、業者もそれから生産者も支えていこう流通も支えていこう、はい、そのことを目標にしようと、うん、それを段階的に進んでいっているのがこの夏以降というふうになっています、
まあ、その中で能登の集中豪雨というのがあり、うん、そして
ショックでしたね。本当に
またまあそこでまたもう一つ、まあ、試練というか起きてしまったんですけれども、まあ、それを超える何かモチベーションというか
大きな皆さんの気持ちみたいなのをあの鼓舞するためにも、
はい、
あのまあ、ついこの間金沢マラソンもあって、
う
ん、最多の人数が
そうです、ね、
出走されたということも伺いました。
これは今後につながる話として、お伝えしたいと思いますが、能登を忘れないでほしい、
はい、
今行ける能登という実は観光地もあります、うん、ボランティアもお願いして、豪雨でたまった泥かきもしなければいけません、はい、田んぼもたくさんダメになりましたので直さなければいけません、はい、その時にモチベーションになるのはみんな見てくれているんだと、
うん、
忘れないでいてくれるんだと、
はい、
これ能登は一人じゃないんだと、はい、よく言う能登 not alone、
うん、
はい、ここのモチベーションで私たち行政からすれば経済活動も動かしていく、うん、それからインフラ復旧ですからたくさんの事業者も入りますから、
はい、
それはそれで一つのなりわいにはなり、その次の時代を考えたですね、うん、やっぱり能登の魅力発信、産業の振興、伝統産業を守っていく、うん、これをこれからさらに打ち込んでいきたいと思ってます。
復興で元に戻すっていうわけではなく、さらに先を見据えて、はい、今9年
いわゆる強靭化ですよね。よく国土強靭化は、はい、インフラの中にはですね、うん、実は通信のインフラもあるはずです、
うん、
上下水道のオフグリッド化といって、はい、自立分散型のインフラもあります。こういった強靭化というのをやっていきたいですよね、
うん、何かその、まあ、今後ですねまた一巡してというか、まあ、寒い冬がやってきて、うんうん、まあ、またおそらく1年経ってっていう形でいろいろと皆さん思い出す機会にもなると思いますけれども、はい、まあ、ぜひですねその能登半島の復興への向けての知事からのメッセージというのをリスナーの皆様にお願いしたいと思います、はい、
あのぜひですね、はい、あのふるさと納税、企業版ふるさと納税をお願いしたいと思っています。これによって実はあの被害を受けた、うん、国の基準に満たない、一部損壊とか、はい、こういった方々にも支援金が、うん、この企業版ふるさと納税で出せていますし、それから家財道具、
はい、
これも実は災害救助法の枠外で出さなければいけない、うん、家電製品とか、うん、こういったものを企業版ふるさと納税で今賄っています、
はい、
これを応援していただくとですね、うん、当然、寄付した額の9割は税額控除になることになっていますから、うん、ぜひ企業の皆さん方にはふるさと企業版ふるさと納税を活用して、うん、十分にそれで能登の被災者、能登のこれからを応援することできますのでお願いしたいと思ってます、
うん、ですね、あのここそれぞれの立場からできる能登の復興応援というのはたくさんあると思いますけれども、はい、今知事がおっしゃってたようにその企業版のふるさと納税というのを、はい、ぜひ皆様にも
お願いしたいと思ってます。
はい、あの本当に今日はお忙しい中お時間を取っていただき
こちらこそ今度一緒にじゃあ自転車乗って、
はい、ぜひ
能登半島回りましょうか。
はい、で能登のねまたいいところそれから復興の様子を見に行きたいと思います、はい、
サイクリングしながらこのラジオの収録するっていうのもいいんじゃない。
あ、そうですね、あの、はい、GoPro とかつけながら、
はい、
お話ししながらぜひやってみたいと思います。
楽しみにしてます、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上2024能登半島春夏秋冬のコーナーでした。なお12月3日10日、17日、24日、29日に2024年の能登半島の様子をお伝えする番組大人のラジオ特集2024能登半島春夏秋冬をお送りします。
大人のラジオ。